小川未明作嵐の夜。父さんは海へ、母さんは山へ、秋日和の麗しい日に働きに出かけて、後には今年8歳になる女の子が留守をしていました。元より貧しいうちで、山のふもとの小高いところに立っている一軒家で、三毛猫のマリと遊んで、父さんや母さんの帰るのを楽しみに遊んでいました。見渡す限り旗や畑は黄金色に色づいて、家の裏表に植わっている柿や栗の木の葉は黄色になって、ひらひらと秋風に揺れています。薄雲の間から漏れる弱い日陰は、わらぶき屋根の上に照って、静かな、のどかな天気でありました。やがて大嵐のする模様などは見えませんでした。栗林には人の声が聞こえて、山柄を取りに来たのでありましょう。鳥かごに山柄が2羽も3羽も入ってバタバタするのを下げながら、持ち竿を片手に持って、2、3人の男の子が口笛を鳴らしながら、ガサガサと落ち葉を踏んであちらへ行きました。また、あちらの松林には、竹狩りの人が白地の手ぬぐいをかぶって、話し合いながらその姿が見えたり隠れたりしています。また、はるか田んぼの方では、鎌の打ち振るたびにちらちらと光って、わせを買っている百姓の影も見えます。乙女は、紫色に金を染めた栗の実や赤く色づいた柿の実をむしろの上に乱して、マリと一緒に何心地なく遊んでいます。乙女の名は、金と言いました。母さんや父さんの帰るを待っているのであります。昼過ぎの天気は、そよそよと萩や柿の葉を鳴らす風の少しあるばかりで、日本晴れの下いい日和でありました。乙女はもはや遊びに飽きて、マリを抱いて裏庭から細道をたどりながら2、3丁も行きますと、やぶになっていて、土手の両方にはしきみの赤い実が鈴なりになっている、かやの茂って白い尾花のそよいでいるだらだら坂になりますが、そのだらだら坂を下りますと、すぐ前に青々として目の覚めそうな日本海の波は、ドドーン、ドドーン、と足元まで打ち寄せる浜辺に出るのであります。乙女は三毛を抱いて海辺へ来ました。で、うろついてやがて漁師のたくさんに住んでいる村に着きますと、自分の顔を知ってる真っ黒く日に焼けた男がこっちを見て笑っています。乙女はほとんど毎日のようにこの辺りまで遊びに来るのであります。低い小さな破れた家が幾軒となく並んでいて、前には砂の上にイワシやサバやそのほかいろいろの小魚を干しているのです。マリは魚臭い匂いを嗅ぎつけて、しきりに鼻をひくひくやって、にゃーにゃーと泣き出しました。けれど乙女は、
マリや、おんりしてはいけないよ、
と言って、しっかと抱きしめて、さっさと広々とした砂原の方へ切れた草履を引きずって歩んで行きかけますと、遠くの沖の方を行き来します白穂の影が見えます。足元まで打ち寄せるおなみめなみは、カーネちゃん、
カーネちゃんや
ーと言って転がるように笑いさざめく。真っ青な空、真っ青な海、 白いカモメがふわふわと飛んでいる。ああ、晴れ晴れとしたお天気で気持ちのいいこと。かねちゃんは涼しい目を見張って、父さんの今朝出て行きました沖の方を眺めていました。
ああ、父さんが恋しいことよ。
と、ほろりとして涙が頬を伝ったのであります。ひたひたと破れた衣の裾を吹く沖の風は身にしみて寒い。子猫は懐に抱かれたままでゴロゴロうなっています。かねちゃんが家へ帰ってもまだ母さんは帰ってきませんでした。柿の木の下に敷いたむしろの上は栗の林に遮られて、今は日の光もかげって、木の葉や草の葉の上に風がさわさわとなり、にわかにいつの間にやら大空に白雲が散らばったのであります。そのうちに天地は暗くなって、風が激しくなって、栗の木や柿の木や松林になる音高く、萩の枝などはもまれにもまれて、見渡す限り田畑は一面に白っぽく、稲や芋の葉のひらひらとなびくのであります。かねちゃんは小窓の内から外の方を見て、母さんが帰ってこないかと見ていますと、木の葉が空に吹かれて舞い上がってはちらちらと降るように落ちるのであります。そのうちに雨も加わって、木の枝の折れる音やら海の波の音がゴーゴーと吠えるように、今にも自分の家が吹き飛ばされそうになりました。かねちゃんは、
父さん、父さん、早く帰ってきてちょうだいよ
と泣き出しました。すると雨風に打たれて畑の細道を走って濡れネズミのようになって入ってきたのは母親であります。
かねちゃん、かねちゃん、今帰ってきてよ。
と表戸を開けますと、さっと風が中に吹き込んで、木の葉が座敷の中まで飛び込みました。
まあ、ひどい風だことね、
と言って、泣いているかねちゃんを自分のそばに引き寄せて、あたしの体は濡れていてよ、と温かい口をかねちゃんのバラ色のほっぺたに当てて、
お父さんはどうしたでしょう。
あたし浜まで行って見てくるから、おとなしゅうしておいでよ。
よ。
じきにね、晩方までには帰ってくるから。
さあさあ、泣かんでお留守居していておくれよ。ああ、心配でならないこと、沖はどないに荒れているか。
浜へ行ったら頼りがあるかもしれない。
父さんを、かねちゃん。
かねちゃん、見に行ってきてよ。
泣くかねちゃんを家に残して、母さんはまたも雨風の中に駆け出しました。破れた小窓の障子をブーン、ブーンと風が鳴らして、夜はばったりと暮れてしまいましたけれど、母さんも父さんも帰ってきません。かねちゃんは暗がりのまんまで、懐には何も知らずに眠っているマリを抱いたまま、しくしくと泣き明かしています。ただ、ものすごい風の音と、木の葉がパラパラと窓や下見に当たって散りしく音を聞くばかりで、誰とて自分の家を訪ねてくれるものがありません。かねちゃんは泣きあぐんで、少し気が疲れて、火もないいろりのそばで、マリの温かいムクムクとした毛の中に可愛らしい頬を埋めて、居眠りをしたのであります。その時、誰やらコトコトと戸を叩くものがありました。かねちゃんは知らずに寝ています。 またコトコトと叩くものがあります。かねちゃんはやっと目を覚ましますと、一人の白いひげのあるおじいさんが、目の前に提灯をつけて入ってきました。そして黙って手招きしますもんですから、かねちゃんは猫を抱いたままでおじいさんのそばへ恐る恐る参りますと、おじいさんはにこやかに笑顔を見せて、黙って手招きして来い来いと言うのであります。かねちゃんはいつしかおじいさんに連れられて、ちょうど夢心地で歩いていますと、いつの間にやら海辺へ来たと見えて、波の音がドドーン、ドドーンと岸を打つのが闇のうちに聞かれました。かねちゃんはおじいさんの後についてよほど歩いたかと思う自分に、だんだんおじいさんの歩みが速くなったようで、かねちゃんは一生懸命に追いつこうと思って駆け出しましたけれど、だんだん遠く遠くなって、提灯の明かりが小さくなるばかりであります。もはやこらえきれなくなって泣き出そうとしましたとき、おじいさんの身の回りから鬼火のようなものがとろとろと燃え上がりましたかと思うと、もはや消えて真っ暗闇になって、体がだるくなって、とうとう寝てしまいました。あくる日の朝、目をぱっちり開けてみますと、壊れた船の中に自分は寝ていて、マリも枕元でゴロゴロゴロついています。そのそばに父さんも母さんも無事で、自分の方を見て、今大きかと目元で笑っていなさる。真っ青な海には白穂の影が見えて、バラ色の朝日が見事に昇って、沖の方が輝いています。